ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回はブックマークデンタルクリニックの坂爪ともみ先生に、困ってなくても来てください、困る前に来てほしい歯の定期メンテナンスについてお話ししていただきます。坂爪先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では坂爪先生、まずは自己紹介をお願いします。
はい、ブックマークデンタルクリニック院長の坂爪ともみです。私は燕市の旧吉田町の出身で、県立牧高校卒業後、新潟大学歯学部を経て歯科医師となりました。長野県の病院口腔外科で研修医を終えた後、千葉大学大学院へ進学し、口腔がん、いわゆる口のがんですね、の遺伝子の研究で博士課程を修了しました。大学院を卒業後は千葉県内の口腔外科病院で、親知らずの抜歯や骨折などの怪我、腫瘍や嚢胞といった手術を専門として勤務してまいりました。結婚を機に、いわゆる町の歯医者さんで一般の歯科医師として勤務を始めました。この度2025年の4月に新潟に帰ってまいりまして、11月に歯科医院を開院させていただきました。
ありがとうございます。坂爪先生は燕市のご出身なんですね。
はい、そうです。
ということは、ふるさとに戻ってきての開業。
はい、そうですね。私自身こう歯科医師として技術を磨くうちに、こういうふうに培ったものをどちらに還元したいかなって思った時に、一番にやっぱりこう生まれ故郷で育ててもらった吉田町に移りたいなってことが一番に思い浮かんできまして、こういうふうなことになりました。
どうですか、ふるさとでの開業は。
はい、すごく地元の皆さんに温かく迎えていただいて、おかげさまで今日まで無事に進めてこられました。ありがとうございます。
ブックマークデンタルクリニックは昨年の11月にオープンしたばかりのフレッシュな歯科医院ということで。
はい、ありがとうございます。
レストラン三宝さんのすぐ近くですね。
はい、そうですね。お隣に高田さん婦人さん産婦人科さんがあったりですとか、お向かいにはパイボンネンさんという美味しいパン屋さんもございます。
あのあたりはとても賑やかな場所ですね。
はい、そうですね。おかげさまで、ありがとうございます。
ブックマークデンタルクリニックの名前の意味はどのようなものなのでしょうか。
これはですね、ブックマーク、もともとしおりっていう言葉に私すごくいいなと思っていまして、しおりっていうのは遠足のしおりですとか修学旅行のしおりのように、わからないことなんか聞きたいなと思った時に、こう手軽にパラパラとめくれるような、なんかそういうふうな、こう気軽に尋ねてもらえるような歯医者さんになりたいなと思って、しおりっていう言葉を選んだんですけども、初めしおりしかにしようかなと思ったら、私名前ともみって言うんですけど、しおりと間違えられることが多かったもんで思い切って英語にしてみました。はい、語源はブックマークになります。はい、
遠足のしおりや修学旅行のしおりなどを見ると楽しい気持ちになりますからね。
そうですね、はい、そんな風に気軽に質問など聞いていただいて、皆様 の, この歯の健康とかお口の健康で困ったこととか、知りたいなって思ったことをお尋ねいただけるようなクリニックになりたいなと思って、このように名付けさせてもらいました。
どなたでもいつでも気楽に来てくださいということですね。
そうですね、はい、その通りです。
ブックマークデンタルクリニックの特徴などはありますか？
当院の提供する治療の柱は予防歯科です。自分の体をいい状態で維持することが最も自然で美しく機能的だと思っています。私自身の専門は口腔外科ですから、歯を抜くのはとても得意なんですけども、できるだけ抜かなくていいように治療したいと思っています。治療の精度を上げてですね、できるだけやり直し治療の必要のない正確な治療を心がけています。そのために特に歯を守る最後の砦と言われている歯の神経の治療には力を入れています。また汚れがつきにくく取れやすい、患者様が歯磨きしやすい治療を心がけています。
ありがとうございます。坂爪先生は保育士の資格もお持ちで、ブックマークデンタルクリニックには充実したキッズスペースもあるということなのですが、お子様への治療についてどのようにお考えですか？
はい、お子様の治療については、保護者の方からお預かりした大事なお子様なので、なるべく丁寧に治療したいと心がけております。小さなお子様を持つ親御さんたちにも気軽に受診してもらいたいなと思っています。私自身やっぱり子供を持ってから、自分が病院にかかるときに子供が近くにいると、ちょっとこう気もそぞろと言いますか、子供がふざけたりしないかなっていうのが気になって、先生の話聞けなかったりすることもありましたので、できれば安心して託児をしていただいて、お父様ですとかお母様がご自身の健康に向き合える時間になったらいいなと思っております。
親御さんの治療にもお子さんの治療にもどちらも充実しているということですね。
はい、そうなれるように頑張ります。
ありがとうございます。では今回のテーマ、困ってなくても来てください、困る前に来てほしい歯の定期メンテナンスということなのですが、歯のことで困るというとまず虫歯がイメージされるのですが、そういった感じでよろしいのでしょうか？
はい、その通りです。日本では未だに多くの方が虫歯や歯周病で歯を失い困っていらっしゃいます。日々お会いする患者さんたちの中には、歯磨きしても予防できないと考えていられたり、運が悪く虫歯になってしまったとお考えになる方が未だにおられます。また生まれつき歯が弱いと思い込んで諦めていらっしゃる方もいらっしゃいます。しかしながら、実際には虫歯や歯周病になりやすい遺伝子をお持ちの方は本当にごくごく稀です。また逆に歯が強いと思い込んで歯周病が重症化していることに気づかず、治療が遅れて大変困られている方もいらっしゃいます。
困る前にということは、虫歯になる前に来てほしいということなんですね。
はい、その通りです。この世の中には人間がかかる病気はだいたい2万種類くらいあるというふうにチャット GPT が教えてくれたんですけど、癌とか脳梗塞、あるいは心筋梗塞、糖尿病、高血圧症など身近にはさまざまな病気があります。この中でも虫歯と歯周病については予防方法が科学的に確立されていて、適切な管理によってほぼ予防ができることが分かっています。手洗いやうがいで風邪を予防することよりもはるかに確実だと私は思います。虫歯や歯周病は他の病気に比べてお金もかからずに簡単な方法で、そしてかなり確実に予防ができる病気だということを皆様にお伝えしたいです。
虫歯や歯周病は適切に対応すればちゃんと防ぐことができるんですね。
はい、そうです。なかなかこう信じてもらえないんですけど、私たち歯科医師や歯科衛生士が虫歯や歯周病にならないのは予防の知識があってそれを実践しているからにすぎません。さらに言えば、毎日治療する患者さんたちは大変ご苦労されていることを存じ上げておりますので、裏を返すと歯の大切さをよく分かっているから毎日の歯磨きを面倒だとは思わないわけですね。むしろ歯磨きしないと気持ちが悪くてとても我慢できませんし、寝る前は特にそのように感じます。
定期メンテナンスに来ることによって虫歯や歯周病の予防について多くの人に知ってほしいということなんですね。
はい、そうです。今日はですね、歯科医師の間でとってもとっても有名な論文を一つ紹介したいと思います。論文というと少し堅苦しいのですが、客観的で質の高いとても参考になるデータがあるわけですから、ぜひとも皆様には要点を分かりやすくお伝えしたいと思います。2004年のペール・アクセルソン先生の研究です。アクセルソン先生はスウェーデンのイエテボリ大学の予防歯科の教授でした。1971年から2002年までおよそ30年間にわたって550人の経過を取った報告です。1971年はもう50年以上前ですから、私もまだ生まれていないんですが、それから30年間のデータを蓄積したものになります。 550人という多くの方を定期的にメインテナンスを受けた人たちとメインテナンスを中断した人たちの2つのグループに分けて30年という長い間観察されました。30年後に結果を解析してとても重要なことが分かり、これを論文にまとめて発表されたので、この結果についてお話しいたします。まずメインテナンスを中断した人は、つまり定期検診を受けてこられなかった方々は30年間で1人当たりだいたい10本くらいの歯を失っていました。そしてその歯を失う理由のほとんどは歯周病と虫歯でした。一方、定期的にメインテナンスを30年間継続した方たちは30年間で1人当たり歯を失うのは 0.7 本、つまり1本以下でした。そしてその歯を失う理由のほとんどは歯が割れたことでした。交通事故などの怪我で歯が割れる方もいましたが、多くは過去の重い虫歯で根っこの治療をしたり歯が割れたりしたものでした。この結果から分かることは、定期メインテナンスを受けることで歯を失うリスクがすごく小さくなったということです。10本と 0.7 本です。およそ10倍ですからね。10倍長持ちさせるか10倍歯を失うかという結果になったわけです。そして定期メンテナンスを受けることで虫歯と歯周病による歯の消失をほとんど除毛することができたわけです。ここで誤解を防ぐために定期メンテナンスについて補足させてください。定期検診は行くけれど家ではあんまり歯磨きしないって方が時々いらっしゃいます。こういう方たちは虫歯と歯周病を予防することはできません。このアクセルソン先生の論文からは、メインテナンスとは3つの柱があるということです。1つ目は歯科医師や歯科衛生士が歯磨きでは取れない汚れを除去するということ。2つ目はリスクが高い部位を診断し重点的なケアをすること。そして3つ目、最も大切なことは、患者自身がリスクを把握し日々の適切なセルフケアを行うための教育だと強調されています。つまり患者自身が自分の健康に関心を持ってセルフケアの上達に努めることが大切です。もう一つ、この論文から分かることは、定期メインテナンスを継続していても虫歯の治療を受けた歯はやはり壊れやすいということです。例えば金属のかぶせ物が入っている歯は虫歯のない歯に比べて汚れがつきやすく虫歯になりやすい傾向にあります。そして金属のかぶせ物の内側で虫歯になった場合、レントゲンで確認することはできません。さらに神経を取って歯の根を治療した歯は虫歯になってからも痛みが出にくいですから、虫歯が重症化しやすく、またかぶせ物が取れたり痛みが出た時には治療ができない状態にあることが多いです。歯の根の治療をしているということは歯の大部分が失われていて金属やプラスチックなどの人工物に置き換わってしまっています。残った歯は構造的に弱い状態で機能しているので、長期的に疲労がたまって虫歯がなくとも歯が割れてしまうことが多いです。なんだ、治療した歯はどうせダメになるから定期検診なんてしたって意味ないと思わないでください。虫歯になっていない歯でも治療した歯であっても虫歯と歯周病を予防することは歯を長持ちさせるためにとっても大切だということを改めてお伝えしたいです。
ありがとうございます。定期メンテナンスをすることで歯が減ってしまう確率が10倍ぐらい違うんですね。
そうです。定期メンテナンスをすることによって一度治癒した歯周病の状態ですね、再発を防ぐことができます。逆に言うと一度歯周病の治療を受けて歯石を取って歯茎が健康な状態になっても定期メンテナンスを続けないとすぐに歯周病が再発してそのまま重症化してしまうということです。
ブックマークデンタルクリニックでは具体的に定期メンテナンスではどのようなことを行うのでしょうか。
はい、定期メンテナンスは健康保険のルールにのっとって行っています。日本の健康保険では皆さん3ヶ月に1回の定期検診が健康保険で受けることができますね。3割負担の方だと実質7割引きですから、ぜひ皆さんね、健康保険料払われていると思いますので、しっかり定期検診、歯でお困りの方もそうでない方も来ていただくのがよろしいと思います。私たちが定期検診で皆さんにご提供するには3つの柱があります。1つは検査になります。歯周病の検査を受けていただくことによって過去の検査の結果と今の状況を比べることができます。 いい状態を維持している、もしくはこの部位だけ歯周病ちょっと進みやすいかなっていうリスクを判断する材料になります。で、歯周病が進みやすそうだなって思うところについては、磨き方ですとか使う道具を検討するような機会になります。歯磨きの練習っていうと、いつも同じ話聞くよなって皆さん思われるのかもしれないんですけど、歯科衛生士といった国家資格を持ったスタッフが歯磨きの練習に当たらせてもらいます。歯磨きの練習ができるのは歯科衛生士だけなんですね。歯科医師じゃなくて歯科衛生士が名称独占業務といって衛生士だけに与えられた業務になりますので、ぜひプロフェッショナル の歯磨きの指導を受けていただいて、日々のセルフケアの参考になさっていただきたいと思います。で、一つ目は検査、二つ目は歯磨きの練習、三つ目はですね、歯磨きで取れない汚れですね。これを歯科医の専門の機械で取り除くということになります。専門的な用語を使うとバイオフィルムっていう言葉を使うんですけども、どうでしょうかね。バイオフィルムっていうとちょっと分かりにくいんですけど、私たちはバイオフィルムっていうのを皆さんに分かりやすくお伝えするときには、キッチンの排水口のぬるぬる汚れをお伝えすることがあります、
ね、すごく嫌なイメージですね。
そうですよね。あれがお口の中に残ってるって思うと、皆さんそれと取り除きたいなって思われるのかもしれないんですけど、毎日の歯磨き丁寧に行っていてもやっぱりそれの汚れがね、磨きにくいところは残ってしまうんですね。あとは歯石ですね。もうカチカチになってしまった汚れについては歯ブラシや歯磨き粉で落とすことができません。で、私自身もね、自分で歯磨き研究して自分は歯磨き上手だと自負しているわけですけども、私も3ヶ月に1回スタッフにクリーニングをしてもらっています。
しっかり定期メンテナンスをすることで綺麗な歯を保てるんですね。
そうですね。汚れがついている時間が短くて綺麗な状態が長い方が歯にとってはいいわけですね。
定期メンテナンスの目安としてはやはり3ヶ月に1回ぐらいなのでしょうか。
はい、状態が安定している方は3ヶ月に1回になります。で、検査をしていくうちにですね、歯周病のリスクが特別高いっていうふうに判断した場合には2ヶ月に1回ですとか1ヶ月に1回でも健康保険でクリーニングを受けていただくことができます。また糖尿病などの持病がある方は歯周病進みやすいっていうふうに言われていますので、こういった方々も3ヶ月よりも短い間隔でクリーニングを受けていただくことができます。
そういった部分は個人差があるんですね。
そうですね。歯周病になりやすいなりにくいについても個人差がありますし、歯磨きがまだ上手になってない方っていうのはクリーニングの間隔短めにしていただいた方が歯の状態を健康に保つという意味では効果が高いと思います。
歯医者さんでのメンテナンスは専門的なことをしていただくということなんですが、各家庭で個人でできるメンテナンスにはどのようなものがあるでしょうか。
はい、歯磨きはしているけど虫歯になってしまうとか、歯磨きはしているけど歯周病になってしまう方はよくお話を聞きます。大事なのは汚れが落ちることです、ね、で、歯ブラシだけで汚れが落ちない場合にはフロスですとか歯間ブラシなど補助器具を使っていただくことが必要になります。で、こちらも同様にですね、歯間ブラシをしているのになとか、フロスも毎日しているのになっていうお声を聞くんですけども、それが正しくかけられていて汚れが落ちていることが必要になりますので、ぜひ衛生士による客観的な評価を受けていただいて、せっかくね、歯間ブラシとかフロスも使っていただいてるんですけども、適切に使えていて確実に汚れが取れているってところを確認することが大事かなと思います。
ぜひ歯医者さんで歯ブラシやフロスの正しい使い方を覚えてほしいということですね。
そうですね。
その他歯の定期メンテナンスについて何かお話ししていただけることはありますか。
私もこうもともと口腔外科医なので親知らずを抜いたりですとか骨折の手術とかそういうのをしてたんですけども、どんなにこう治療、ね、セラミックスの歯をかぶせたりとか歯並びの治療をしたりとかいろんな治療をするんですけど、どんなに治療してもやっぱ自分のもともと生まれ持ってね、体の中にあるもともとの健康な歯よりもいい歯は入らないなってことに気づいたんですね。で、私たちが患者さんにできる治療って、限られているわけですね。例えば虫歯になってしまったら人間の体はもうその虫歯を治す力はないわけです。で、歯周病になってしまった時には歯を支えている歯茎ですとか歯を支えている骨がなくなってしまうわけなんですけども、これを人間の体がまた治す力も持っていません。 例えば公園で転んでしまって膝をすりむいてしまった時は、きれいにしておくと体が治してくれるんですね。で、骨が折れてしまった時、骨折ですね、骨折についても適切な治療を受けることによって、自分の体が骨と骨をつないで骨折を治すことができます。ただ歯は一度割れてしまうと、これを治す力っていうのは歯は持っていないわけですね。で、私たち歯科医師ですけども、皆さんと同じ人間ですから、こうなんか魔法を使って虫歯になった歯を元通りに戻したりですとか、歯周病で失った歯茎ですとか骨を元に戻すこともできません。残念ながら現代の歯科医学をもってしても、虫歯を健康な状態に戻すことや歯周病で失った歯茎や骨を元に戻すことはできません。
各自の健康な歯をやっぱり大事にしてほしいということなんですね。
そうですね、虫歯になった時には、適切な治療をしたいんですけども、一番大事なのは今のいい状態を維持することだと考えています。
健康な歯に勝るものはない、そういう意味でも予防歯科というのは大事なんですね。
はい、ですから困る前に来ていただきたいっていうのはそういうことですね。
歯が痛くなってから来るのではなく、ぜひ歯の健康状態を維持できるように来てくださいということですね。
はい、その通りでございます。
ありがとうございます。では坂爪先生、
はい、
最後にこの番組を聞いているリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、この度はこのような機会をいただきまして、どうもありがとうございました。ぜひ痛くなったら行くから困る前に行く、歯を守るという意識を持っていただき、ご自身の大切な体と大切な健康を守るためのメンテナンスをしていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
歯と健康相談室、今回はブックマークデンタルクリニックの坂爪智美先生に、困ってなくても来てください、困る前に来てほしい歯の定期メンテナンスについてお話ししていただきました。坂爪先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば道屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。